それでは、一般質問を通告順に従って、行います。最初にですね、まあ、前回から議会の方からの申し入れで、答弁者は一応市長の指名で、部長でも構わないというふうにしておりますが、基本的には質問の中身によってはですね、例えば政策決定とか、政策過程のプロセスとか、あるいは非常に重要な案件についてはやっぱりですね、これは市長と教育長が基本的に答弁すべきだと思います。そうせんとですね、まあ、これ、イキビジョンで中継されてますから、市民の方が非常に見られておるんで、部長が答弁されるとですね、要するに長期計画の全文みたいな、こう、当たり障りのない答弁とか、数字の羅列だけに終わりますから、聞いてる人が非常にわかりにくい。だから政策決定ができるのは多分もうこれはもう市長と、まあ、教育行政に関しては教育長しかおらんわけですから、そこのところはですね、まあもちろん部長の答弁といえどもその答弁については全て市長と教育長責任は持たないかんと思いますけれども、そこのところはきちんと判断していただきたいと思います。それでは通告順に従って、一番目に、昨年度の集中豪雨での被害の復旧状況について質問します。まあ、私も議員歴が5期目になりましてですね、まあ、行政の仕組みとか補助金等のこの仕組み復旧事業のプロセス等もある程度ですね、まあ、基本的には税金が使われるわけですから一定の手続きを踏まえてですね進めていかなければならないということは理解しております。その上で質問しますけれども、ただしその市民の目から見たらですね、もうすぐ、まあもう梅雨に入ってますけども、次にまた同じような集中豪雨があったら、例えば、早急にやってくれたら100万円で済むやつが、また二次被害があったら400万も500万もかかるじゃないかと。なんで行政はそれがわからんのかと。正直言って言われるんですよね。だからその都度その復旧の手続きについては説明してますし、してますが普通ですねやっぱり非常にその分かりにくいというかそのあまりにもその職員が一生懸命やってるのは分かりますよ。ただしその一生懸命やってるというのは言い訳にはならないですよね。だからぜひですね、これまあ、今日のこれ質問、3番目の質問にも入りますけれども、例えばその何段階かあるわけですから、あなたの地域は今この段階までありますとか、ここの災害状況については、ここまで、今復旧状況がいってますとか、完成年度はいつ頃の予定ですとか、そういうのをですね、やっぱり知らせる必要があると思います。それで市長、一番目にですね、市長、これ、まあ、市長の行政報告でもありました。今回のですね、昨年度の災害の、公共災害の、と、農地災害ね、これはもう簡単でいいです。行政報告でありましたんで、被害の状況、それから、二番目にですね、復旧のプロセスですね、例えば、災害査定をして、例えば補助金申請して、それから実施設計して、入札があって、工事着工とか、まあそういったその、プロセスで構いません。大きいプロセスで構わないんで、そのプロセスと、現在までの復旧状況について、教えていただきたいと思います。3番目に、まあまあこれは市民の方からもですね、私もその、直接聞いたんですが、その公民館長を通じて、まあ、ずっとこうやって被害があるというふうに、予防しているんだけども、まあ、その後、その行政の方からもう、何も連絡もなかったという不満がありました。まあ、その事実関係は正直言って、その別としてですね、まあ、復旧の優先順位とか、それから、もうそういうのが多分ですね、市民の方からも非常にその分かりにくいだろうと。その僕らは分かるんですよ。その行政に携わる者とか、議会におる者とか、マスコミにおる者っていうのは分かります。これはこういうふうな形で税金が使われていくんだから、こういうふうなプロセスを経て、こう復旧事業に取り組んでいくんだと。で、まあ、ましてその行政がやる以上ですね、 復旧工事が終わった途端にまた崩れたとかいうことは絶対許されないわけなんで、そこのところはもうその非常にわかるんですけれども、さっきも言ったように、今やったら100万円で済むのに、また二次被害やったら400万も500万もかかる。なんで行政がそれがわからんのかと言われたらですね、これはまた一から僕もその都度説明していかないかんですね。それでもうしょっちゅうその現場に呼ばれるんでですね、私も、ぜひそこのところはやっぱり市民に僕はもう、今日はだから市長にですね、その市民にわかりやすく説明してもらいたいと思っております。これもう一つはですね、僕は一番その心配しているのはですね、まあ一時その公共事業が非常に悪だというふうな風潮が社会的にありました。民主党が政権取ってからですね、もう公共事業さえ削減すればですね、10兆円浮くとか、もう20兆円浮くとかですね、そんなもうデタラメなことをですね、がずっと世の中に蔓延して、マスコミの風潮もそうでした。ところがですね、いざこういった災害になったときに、重機を持って、それをやれるって言ったら、建設業者しかないんですよ。行政がブルドーザーずっと、維持していくわけにはいかないわけですから。で、今回のその復旧についてですね、僕もちろん、もし何か問題があるとすれば、多分それはまあ建設業者の数がですね、非常に減ってるとか、あるいは単価が低いとか、そんな、なんか特別なまた理由もあるんじゃないかと、正直言って思っております。それからもう一つはですね、このさっき見たように、復旧のですね、プロセスをですね、ぜひ僕はもう市民に知らせてもらいたい。僕は広報意見もずっと読んでますけれどもですね、例えば、さっきも言ったように、災害査定が終わって、次は補助金申請があって、実施設計があって、入札があって、工事に取り掛かる完成年度はいつだと。それをですね、市民に知らせてやればですね、今はこうやって、あれやけども、まあ来年の何月ぐらいには大体終わるんだと。それは別に1週間、2週間遅れたって、そんなんで文句言われることはないですから、これ状況はもう、今回の災害非常に状況多いですから、ただしいつ頃には完成予定だと。そういうのだけはですね、ぜひもう知らせてもらいたい。その以上3点について、できたら市長の方から答弁お願いします。
町田昭司議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
10番、町田昭司議員のご質問にお答えします。昨年度の集中豪雨での被害の復旧状況について 3点でございますが、昨年の集中豪雨でありますけれども、壱岐市には4度の豪雨に見舞われたところであります。1度目は平成29年の6月29日から30日にかけて最大時間雨量117ミリ、連続雨量467ミリでございます。2回目は7月6日から7月7日にかけて、時間雨量80ミリ、連続雨量430ミリでございました。この2度の豪雨は次第に福岡県の朝倉市付近に被害をもたらしております。いわゆる線状降水帯と言われるものでございました。ともに50年に一度の大雨と言われております。特徴といたしましては、壱岐の北部にこの2度は、集中して雨を降って激甚災害の指定を受けました。3度目は8月15日から16日にかけて、最大雨量時間雨量74ミリ、連続雨量132ミリ、これは勝本北部で集中して降りました。4度目は8月25日から26日最大時間雨量89ミリ連続雨量222ミリで壱岐の南部に集中して降っております。この4回の豪雨によりまして、道路249箇所、河川30箇所、農地432箇所、農業用施設94箇所、小規模災害580、放土除去等320、合計で1705件、金額にいたしまして、37億5000万円がの被害を受けております。そのうち国交所事業は805件、34億5000万円となっておるところでございます。その進捗状況といたしましては、国庫補助事業は805件のうち、農業関係132箇所で、25% の進捗率、 建設関係におきましては279のうち156で 56% の進捗率でございます。合計で805件中288箇所 36% 約 36% を発注を終わっているところであります。このうち何件かは完成したところもございますけど発注の数でございます。小規模の単独部につきましては報道除去を中心に900件のうち276件 31% を発注済みでございます。このことにつきまして、行為の発注がいつまでかかっているんだということでございますけれども、これにつきましては昨年は県から技術職員を応援いただきました。今年は県内の 市から3人を応援をいただいているところでございまして、また技術職員、これは今まで実績のある技術職員をですね、2名採用したところでございます。今この昨年よりも 5人多い体制で一生懸命頑張っております、残業をしておりますが、これだけの件数でございますので大変仕事を遅れている、このことについてですね、お詫びを申し上げますとともにご報告を申し上げる次第であります。それから昨年の災害の発生後に自治公民館長様をはじめ市民の皆様には市への災害報告、現地案内等迅速な被災箇所の把握にご協力いただき感謝申し上げる次第であります。大雨による土砂の崩落で道路が寸断され通行できなくなった箇所が多数発生しておりましたことから、早急な交通開放のために被災直後から土砂除去などの応急反復救をしません応急仮復旧工事を建設業者の皆様にご協力をいただいてできる限り行ったところでございます。町田議員おっしゃるようにこの建設業がですね、おられて初めてこういう応急的な処理ができるわけでございます。この技術の継承、そして重機があるということはですね、域の危機管理にとって確保のできないことでございまして、建設事業者の皆様にはですね、やはり、ある程度の安定した事業の発注をしなきゃいかんと思っているところでございます。これは余談でございますけれども、京都の宇治橋、20年に一度書き換えでございます。あの橋が20年で書き換えないかんのか、それは取りも直さず技術を伝承することだということで20年以上書き換えられるわけでございます。その技術の伝承、あるいは、そういった社会資本のですね、を持っているということはですね、非常に大事なことだと認識をいたしておるところであります。また国庫補助災害の申請のために、館長様には災害発生後現地調査測量設計失礼しました、災害発生後現地調査測量設計に着手をいたしまして、9月上旬から11月下旬にかけて全6回延べ10班の国の査定を受けまして、12月から本格的に工事発注を行う段階まで進めることができたところであります。被災箇所が多く、また大規模な箇所等もあることから、市民皆様には通行規制等ご不便をおかけしておりますけれども、今後も引き続き早期復旧に向けて全力で取り組んでまいりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。そして災害復旧において、公民館長を通じて行政に要望しているけれども何の連絡もないということでございます。提出いただいた要望書の回答につきましては速やかに文書で回答するよう努めておりますが、もしご回答に至っていない場合があるとすれば、ここでお詫びを申し上げます。ともに後もって要望をいただいた公民館長様に連絡をさせていただきたいと考えておるところでございます。この工事のプロセス等につきましては建設部長に説明させます。
永田建設部長、
短めにお願いします。
はい。災害のプロセスということでございますので、少し市長の方から答弁をいただいたというふうに思っておりますが、まず災害が発生します。災害が発生しますと、まず地元の住民の方、あるいは自治公民館長様から私どもに連絡がございます。そして職員が現地確認を行います。去年の場合で申しますと、特に箇所が多くございましたので、市内を6班に分けて確認をさせていただきました。それから お給をしなくてはいけないところ、それから交通止めしなくてはいけないところ、即対応をしたところでございます。それから今度は普及をしなくてはなりませんので、それにつきましては災害国の補助金をもらって災害を普及しなくてはなりませんので、災害査定、国の査定に向けて測量設計に入らなくてはいけません。それまでの時間も結構1ヶ月から2ヶ月測量設計するにはかかります。それでもって9月から災害査定がございました。査定は9月から11月末まで行われましたが、10回ほど行われましたが、それと並行しながら測量設計を進めてきたところでございます。それから査定が終わりますと国に補助金の申請を行います。それが12月の頭だったということで、申請が終わりましたら今度は初めて業者さんの方に発注の運びということで、昨年の12月の中旬だったと思いますが、第1弾の災害復旧を発注をしたところでございます。これについては当然緊急を要するところ、通行止め、いわゆる交通規制をしておるようなところから発注を進めております。それから今年に入りまして1月から順次公共土木施設につきましては毎月30件ベースで発注をさせていただいております。業者さん、党内の業者さんの協力を得ながらですね、発注を進めておるところでございます。先ほど発注状況、進捗状況につきましては市長が申しましたので割愛させていただきますが、復旧の目処といたしましては、本年度中、来年の3月までには復旧をさせたいというふうに考えておりますが、やむを得ず31年度に残る箇所も何箇所かあろうかと思います。そこはご理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
議長。
増田議員。
部長の方から対応していただいたんで、私が聞いてるのはですね、それはもうすみました。僕が言いたいのはですね、その僕らは分かるんですよ。部長の説明聞きも分かるし、職員の人も分かるやろうし、多分マスコミ関係の人も分かるだろうと。ただし、やっぱりその市民の人はその復旧状況がどうなってるか、今どこまで行って、どういうふうな、今どこの段階までその復旧のプロセスが進んでいるのかっていうのが分からないだろうと。で、完成年度。例えば僕はですね、芦部町だったら、それ一般、その農地災害までは、そこまでは僕は基本的にやれないと思うんですが、それはもう個別の対応ですから、そうじゃなくて、例えば一般のその道路の災害とかですね、その崖崩れの状況と、あなたの町の災害の復旧の状況はこうですよというぐらいの、回覧はですね、拡張のことぐらいやったら回せるんじゃないかと。例えば部長来年、なんとか今年中にと、今言われました。それはでも全部一律じゃないわけですよ。それは800何件これ発注するわけですから、で早いところもあれば遅いところもあるわけですよ。そしたらですね、もちろん災害の状況によっては優先順位だってあるわけです。それは僕らだったら分かりますよ。それ優先順位あるのは当たり前だと。でも、例えば家の裏側の崖崩れしとって、例えばですよ、家の裏が崖崩れしとると、もう一回雨降ったらまた余計どんどん崩れるじゃないかと。そういう人にとってはですね、やっぱり、その情報というか、その進捗状況の開示というのは一番必要なんだと。で、いつ頃までにこれが完成するから、もうすでにその補助金申請の段階は全部終わっとると。あとは業者の入札待ちだというようなですね、そういった情報をきちんと開示すべきではないかと。それを知らせるべきではないかと。と私は思ってますが、部長どうですか。
永田建設部長。
はい、今議員のご指摘がございました進捗状況の開示につきましてはですね、自治公民館単位の中で公共土木施設が当然災害が発生しておりますので、早速公民館長宛に開示を、進捗状況について開示を準備したいというふうに思います。
会議長。
増田議員。
はい、ありがとうございます。公民館長を通じて。 回覧板で回ってきますんでですね、ぜひお願いします。それから次、2番目です。先ほども元島議員の質問に対して市長もその庁舎をという話がありましたけれども、私ももう議員生活15年になりますけれども、15年で私は議員生活とか自分がやったことに後悔したことは一度もなかったんですが、庁舎の本庁舎の建設の問題についてだけはですね、市民も正直言ってこれだけはもう今でもですね、これだけはもう自分の努力不足に残機に耐えないと思っております。それも含めてですね、ちょっと質問したいと思います。市長も以前ですね、この議会でですね、将来を見据えない政治家はですね、それは政治家じゃないというふうに答弁いただきました。私もその時はこの庁舎の問題について10年後15年後には大変な問題になると、文庁方式を言うのも経済この文庁方式をですね、こんな小さな島でですね、もともと先も小豆島議員が言われたことですね、もともと合併のですね、この大きな役割というのは行政のスリム化だったはずなんです。だから今まで4町別々にあったその焼却場が今は中地区に一つになりました。信用処理場は、地元の人たちのもちろん協力のおかげもありますけれども、どこも手を挙げない一流の公民館に全部そのなんとかお願いできないかといってお願いしてもですね、焼却場も信用処理場もそれ答えていただける公民館はどこもゼロでした。だからもうそのやむを得ずですね、一生懸命交渉地元のご理解いただきながらですね、信用処理場なり焼却場なりは建設していったんです。僕はこれが一番の行政のスリム化合併の効果だと思ってます。議員の数も62名から今16名になりました。職員もそうです。今まで4人おったトップが1人になりですね、それでこんな小さな島でですね、僕はその本当に今でも不思議でたまらない。なぜその4兆分庁していくのかが一つもわからないんです。それで一番最初はですね、もうこれですね、市長もさっき言われましたように、住民投票を僕はもうその先導した人は僕は今でもものすごいこう腹渡りにひっくり返る思いをしてますけども、そのところが住民投票でですね、圧倒的に住民の方はですね、今の分庁方式を是認されました。本庁舎一本化はならないということでですね、住民がもう選択したんだから、これはもうしょうがないんです。それでですね、今耐震工事4兆ずっと進められておりますけれども、これ耐震工事したからといってですね、極端なことを言えば、シロワラに食われてしまった家にですね、外側にですね、壁を張っつけるようなもんでですね、これでそのコンクリート強度が増すわけでも何でもない、建物の寿命が伸びるわけでもないんです。おそらく10年後、15年後にはですね、これいずれですね、これ文庁舎を建て替えるとかいう、このバカバカしい選択をですね、行政が責められます。これで責められるようになります。これ僕もその時にですね、まずこの庁舎の問題についてですね、市長はこれ10年後、15年後、どう、今、本庁舎建設資金として、確か1億円程度積み立てされてますけれども、どうされるのか、僕も第二次総合計画、あるいは中期財政計画読ませていただきましたけれども、10年後、15年後のですね、行政サービスのあり方、という点が全く変えていない。だから僕はもう正直言って今でもどうされるのかわからない。それで今日は基本的にじゃあ10年後15年後に建物寿命が尽きた時にですね、もう合併特例さありません。で文庁舎を建設するにしろ、その時もう一回住民投票して本庁舎建設とかいうわけにもいかんでしょうけれども、もうそれの時はもう財政的にやむを得んからもう統合すると。ある程度もう強権的に市長がですね、これやらないとですね、これも財政が持たない。財政が持たないよりか、全国の僕は笑い者になると思ってます。多分住民投票でですね、庁舎問題が否決されたのは、おそらく日本でも、ここは壱岐市だけでしょう。 他のところはもう40年50年経ってるんだからということでみんな庁舎作ってますよ。その合併特例債がもうこれでも活用、あとまああと5年また延長になりましたけども、これでも使えない、もう今生き地の場合は使ってますからもうこれ使えません。したらその次10年後15年後にですね、本庁舎なり分庁舎を建設するとなった場合、その財政的な裏付けがどういうふうにできているのかと。でその例えば社会資本、まあ整備総合交付金とかそういったものがその活用できるのかどうか、僕はちょっと基金と書いてますけど、それ総合交付金の社会資本整備総合交付金、まあ今壱岐市にも来てますけども、その僕は道路とかですね、そういうのに公園とかにその社会資本整備総合交付金が数千万とかいう単位で使われているのは知ってますけども、庁舎にこれがその活用できるのかどうか、ちょっとお答え願いたいと思います。それから、まあ今の庁舎ですが、2番目にですね、これも僕は腑に落ちないのがですね、芦部中学校の建設です。まあ、芦部中学校の建設に関してはもうこれ教育庁に答弁していただきたいと思いますけれども、まあ、この子供の教育のことですから、この間の、田川中学を存続校として圧縮の一本化、それから今度圧縮の場合は、もう耐震工事も耐えられないような校舎だということで、やむを得ずですね、中中学に選択する。これはもう議会も決めてますので、それについて僕はその異議を唱えるつもりはありません。ただですね、これ、教育行政の今までのちょっと進め方としてですね、不思議で僕はならないんですよ。学校統廃合時にですね、なぜ田川中学校、当時存続校は田川中学校でしたけども、田川中学校がですね、この耐震工事にも耐えられないような校舎状況だというのがなぜわからなかったのか。当時もこれね、分かっとったはずなんですよ。まあ僕も悪かったと思いますけれども、これね、1978年、教育でご存知の通り、宮城県沖地震、1978年ですよ。宮城県沖地震があって、その3年後、1981年にですね、建築基準法の大幅改正があってます。その時にですね、学校の耐震基準とか、役場の耐震基準とか、そういうのはきちんと出されとったはずなんです。ところがですね、あれ、合併は今から6年前ですか？統合は。7年前ですかね。7年前です。わずか7年前です。その時にですね、こんな状況が僕はもうわからなかったんだろうかと。正直言ってですね、今でも不思議でたまらないんです。いつか聞こうとは思ってたんですけど、まあこの間ちょっと、その中中学園立憲とかそういうのがありましたし、これは子供の教育にですね、その、自分もそれは、一辺の差し障りはあってはないと、ならないと思って僕は今まで質問を控えてましたけども、これはですね、僕もその、まあその時はまだ国立教育庁じゃなかったかもしれませんけども、まあ教育行政ももちろんこれ、継続性の原理がありますから、たとえ前任者といえどもですね、その前任者の責任には押し付けるというわけにはいかないんですけれども、僕はもう一つもわからない。1981年にですね、建築基準法の大幅改正があって、例えば姉派の耐震偽装の問題とかですね、阪神淡路大震災なんかはもう、芦部中学校、この統廃合ができるはるか前ですよ。なぜ僕は校舎の状況がですね、耐震に耐えられないか、なぜ分からなかったんだろうかと、僕はもう正直言って不思議でたまらないんです。これだから教育庁にぜひ答弁していただきたいと思います。それから3番目ですね、市長が今の1、2点も含めてですね、まあ先も言いましたけども、10年後、15年後のですね、この、行政サービスのあり方、まあそのハード面ばっかりじゃないですけども、基本的にそのハード面が基本的にないとですね、それはもうハード面があってこそのソフトもついてくるんで、こんなですね、四分調方式なんかいうのがですね、こんなもんね、10年後にね、四つ分調全部戦えるとかですね、今でも多分僕はね、ゴール裏の人たちはですね、確定申告、それから、期日前投票、その度にですね、ゴール裏の狭いですね、駐車場に、わっくらわっくら皆さん押しかけていってですね、それはもう住民サービスとかなんとかいう、以前の問題で、僕はもう、ようこれでその、 その真面目にあの庁舎を建設を、今から僕もうあれが一本化してければですね、例えばもう全部総合庁舎一本化、各部下も全部一つ、だから前に言ったように、今みたいに市民部とこんな環境保健部でバラバラとかですね、その、これはもう現実ですよ。住宅の何かがあったらですね、勝本に行ってくださいって言われるんですよ。介護が何かあったらですね、足部に行ってくださいって言われるんです。農林課とか何とかやったらですね、全部石田に行ってください。こんなね、こんなバカなことをですね、いつまでもね、しよったら僕はいかんと思ってます。それはあの行政市長だってそうですよ。議会があるたびにですね、なぜ豪農だから勝本まで来ないかんとですか。こんな僕はね、バカなシステムはね、いつまでもね、あの続けとったらいかん。本当にね、あの、生き市民にとってもですね、これはね、将来大きな禍根になります。僕はもう構いませんよ。もう65で、あの、老人になりますから、老人会に入ってますしですね。でもね、子供やね、今の若い人たちがですね、どんだけこれ、過重な負担になるかというのはですね、それはね、将来を預かる政治家としてですね、それはあってはならんことだと。僕はその、政治家とですね、公務員の違いはですね、政治家はね、政策決定ができる。選挙で選ばれてるから政策決定ができるんですよ。だから公務員はですね、別に選挙で選ばれてるわけじゃない。だから僕はですね、その、政治家白川博一としてですね、10年後、15年後の、この壱岐市の行政の、こうやっても、ハード面を含めてですね、その、僕は総合計画に今度載ってるだろうと思ってずっと見たんですが、総合計画にはそれは一言も書いてない。だから僕はもうその点についてですね、以上1、2、3点についてですね、市長の率直な答弁をお願いします。
白川市長。
町田議員の2点目の質問、壱岐の10年後の状況、まあ、10年から15年後の状況でございますけれども、お答えをする前にですね、公共施設等総合管理計画というのを作っております。この数字をですね、少し皆様お教えしてからお話したいと思っています。今、壱岐市が保有しております施設、487施設、1016棟ございます。この1016棟を40年間で維持更新していくという場合、1年に平均して 48.2 億円かかります。現在、これ平準化した1年額の投資設計費でございますけれども、壱岐市は 33.8 億円が、投資設計費であります。差し引き 14.4 億円足りない。ということはどういうことかと言いますと、まさに今町田議員がおっしゃったように、いわゆるスクラップをしていく、そして真に必要なものだけ立てていく。そうしないと、全然今のある施設そのものをですね、維持、あるいは更新、維持はできますけど、更新ができないということでございます。ですから、そのことを頭に置いていただいたときに、その時私がおるかどうか、生きとるかどうかも分かりませんけれどもですね、本庁舎を、分庁舎をですね、また4つ建てるんだということにはならないと、してはいけないと、それは思うところであります。本題に入ります。4庁舎の耐震改修工事につきましては、五村庁舎、勝本庁舎を耐震改修、平成29年度、1000万円を計上しておりましたけれども、失礼しました。4庁舎の基金について1000万円を計上しておりましたけれども、今回9000万円を追加積み立てていたしまして、1億円といたしました。そして平成30年度につきましては、同資産において5000万円の基金積み立てを計上しております。現在、庁舎建設にかかる財源の計画といたしましては、平成27年度時点で、庁舎建設事業費の試算を約25億円と試算をいたしておりました。その半分の12億5000万円については、合併振興基金等を活用し、残りの12億5000万円について基金を活用することで積み立てを行っているところでございます。この12億5000万円を目標として基金の積み立てを行う場合、現在の各庁舎の耐用年数等を考慮し、積み立て期間を25年とした場合、毎年 5000万円を積み立てる計画で、平成30年度当初予算に計上しております。しかしながら、これまでご説明してきたとおり、現在耐震改修工事を行っておりますけれども、先ほど来おっしゃったように、それが長引く、耐用年数が伸びるということではございませんで、耐用年数はおおむね50年から65年となっております。仮に最長の65年を基準とした場合、合野庁舎が50年建築でございますから、あと22年、勝本庁舎が48年建築でございますから、あと20年、芦部庁舎が54年建築でございます、あと26年、石田庁舎が昭和47年、あと19年となります。さらに20数年後、事業費がどのようになるかは分かりませんけれども、資材の高騰などにより、事業費がこれまでの計画より上がるということも予想されます。また、庁舎建設にかかる財源といたしましては、基本的に国の補助メニューはない、ございません。記載や等々に、かかることになるかと思いますけれども、記載につきましても、耐震化を終えたものを新築する、あるいは改修するということについてのメニューはございません。従いまして、現在、本市が活用しております社会資本整備総合交付金というのもございますけれども、これについても耐震が終われば終わっておりますから対象にならないと、いわゆる皆無であると私は、理解をいたしております。数十年後、庁舎建設にかかる補助メニューが創設されるかどうか現時点では分かりませんけれども、町田議員が以前からお話されているように、国の財政状況を見たとき、その可能性は非常に厳しいと考えております。将来、新庁舎の建設を検討しなければならない時期が必ず参ります。その将来のために目標として毎年5000万円の積み立てを25年間行うこととし、さらに今回、先ほど申しました9000万円の積み立てを行いましたように、財政状況によりまして随時追加の積み立てを行う必要があると思っておるところであります。それが行政に携わるものとして、将来を見据え私たちが行わなければならない施策の大きな一つであると考えております。2点目につきましては後ほど教育長が申し上げます。3点目の中長期の財政福祉等の計画はあるけれども、行政の中長期計画を立てて、それから遡って現状の課題を解決すべきだということでございます。現在失礼しました。そのただいま町田議員のご意見、まさに先日報告いた行政報告で報告いたしました、失礼しました、先日報告いたしました SDGs の基本的考え方が、まさに議員のご指摘の未来のある時点に目標を設定し、そこから振り返って現在すべきことを考える、バックキャスティングの発想でございます。これまでの計画では過去のデータや実績などに基づきまして、現状で実現可能と考えられることを積み上げて未来予想値に近づけるものとなっておりました。いわゆるフォアキャスティングの発想でございます。 SDGs では未来予想値に近づけるのではなく、上回る目標を設定して現在すべき取り組みを考え実行するものであります。この SDGs につきましては、今壱岐市におきましては2030年を未来の時点としておりますけれども、例えば壱岐市町人仕事創生人口ビジョンで2040年の壱岐市の人口は18,657人と推計されておりますけれども、私は、この人口を目標を2万人と設定をし、そこから振り返り今すべきことに取り組むことといたしておるところであります。壱岐市にとって人口減少を抑止することが最重要課題である。その課題を解決することで、さまざまな課題解決の糸口になると考えております。そのためにもSDGs や CCRC の取り組みを強化いたしまして、住民生活の質、クオリティオブライフの、向上につながる中長期の視点から持続可能なまちづくりを進めてまいります。行政の中長期計画がまさに壱岐市総合計画であります。内容的には今町田議員がおっしゃったように不足の点もだいぶございますが、ただいま申し上げた視点をもって総合計画の実現に取り組んでまいります。
久保田教育長。
10番町田議員の2つ目にあります芦部中学校の建て替え等について、その場限りの施策との印象を与えてきましたことについて 私の説明不足であったと受け止めております。今日はその不足の部分を議長の許しを得てパネルを使って少し説明をさせていただきます。ご承知のように耐震補強工事をしていくためには耐震判定委員会というものの存在がございます。平成23年度から24年度にかけてがその取り組みの始めになりまして、壱岐市の場合は瀬戸小学校をはじめとする他5校小中学校の校舎の耐震補強工事をここで務めてまいりました。その時にこれは県内のある市の H 小学校というところが緑で記していますところが耐震補強設計工事をして耐震判定委員会に書類を提出し、そこで適正な判定がなされて耐震補強工事のゴーサインを受けたという意味でございます。そして8月から工事を始めたところ、そこでは施工業者並びに市の職員等が発る状況を見たときに、これでは耐震補強はこれ以上難しいということの事態が発生し、10月の時点でその市とその学校からこの耐震判定委員会に見直しを求める行動が起こりました。同時に瀬戸小学校はこの平成23年の3年度ですから、平成24年の2月の時点ですでに出しておりました耐震補強設計工事については判定委員会からゴーサインをいただいておりました。でその時の瀬戸小学校の IS 値は 0.210 です。ちなみに H 小学校は 0.420 という数字でした。瀬戸小学校は24年度7月から11月に工事を行い、ここで工事が完成をしております。建物の構造としては2階建てを中心にしながら1教室分だけが3階部分がありました。でこの補強設計工事の中では3階部分を取り去って2階にしてしまうということで、どうやらゴーサインが認められたものと受け止めました。でそういう状況の中で私どもは耐震補強設計ができるものと考え、議員の助言を得ながら25年度には芦部小学校と芦部中学校の校舎については、このような IS 値だから早急にするべきだという意見を聞いてすぐに取り掛かりました。そのような時、24年度に取り組む芦部小学校でこの建築士が構成員にあります判定委員会がこの H 小学校の状況を受けてから年度が変わるここで、判定委員会の委員長副委員長が責任を取られたのか、交代時期にあったのか変わられました。つまりそこまで相当な論議がそこでなされているようです。そしてこの4月1日からどうやら基準の見直しがなされていたようです。いたようですという言い方になるのは、ここで芦部小学校の耐震補強設計を依頼する中でいろいろな情報を得られて教えていただいて調べたときに、なかなか難しそうだ、芦部小学校は全面3階建ての構造、なおかつ途中で増築をしたときにいびつな形での3階建てになっているということ等で、判定委員会の方たちからの大変厳しい状況がありましたので、2月9日委員長と副委員長を壱岐に来てもらい、芦部小学校の現地を見てもらいました。そしてこの後コア抜き等での検証等することによって補強工事は可能にならないかということを随分やり取りをしましたが、2月9日の時点で言われたことは、基準は変わるのだという言葉で突き放されました。つまりここで責任を問われた判定委員会は見直して基準を変えたということで、この時点で私どもとしてはその基準が大きく変わったと 気づいたわけです。その基準の中身が IS 値については 0.300 以下については非常に上げないと。で、コンクリート強度についても国の基準を下回るところが一箇所でもあれば、それももう認める方向にはしないということをここで初めて知ることができました。で、同じく芦部中学校は構造物が2階建てを中心に東の方と西の方に一部3階部分があり、瀬戸小学校との構造が似ていること、なおかつ IS 値については上回っていること等もあり、私どもは設計業者の方と綿密なやり取りをしながら11月に補強計画の設計工事が出来上がり判定委員会に提出をいたしました。ところが2月の時点から3月にかけていろいろなやり取りをさせていただきましたが、3月11日の時点で判定できないという結果をいただきました。それは申し上げてください。なぜ私どももここまでこだわったかといいますと、 IS 値が 0.300 未満であれば国の補助率が3分の2まで出るわけです。それ以外は2分の1でございます。よってできるだけ有利な中でなんとか耐震補強工事をしたいと努力を重ねてきたところですが、業者のお力も借り、いろいろなやり取りを重ねましたが、結果としては基準が変わった。その言葉によって私どもは新たな改築の道を選ばなければいけないことになりましたので、その点での見通しが十分でないということになれば、その辺の指摘は大変反省材料として受け止めます。
よくわかりました。秋田
秋田秋田
理解しました。要するにですね、0.254 という芦部中学校 の要するにその IS 値はですね、当時は、その合併した当時はですね、要するにその、県の耐震判定委員会の基準をクリアしとったんだと。ところが、後でその判定委員会の基準が変更されたもんだから、その、工事にも移れないような劣化状態、というふうな診断がされたということですよね。わかりました。まあこれ県の耐震判定委員会はこれ県の教育委員会の所管ですよね、確か。はい、わかりました。その、そしたらもう、それはもうやむを得ないことです。あとちょっともう一問。すいません。これ多分総務部長が答弁されると思うんですが、今ですね、住民票には2種類ありまして、マイナンバー付きの住民票とマイナンバーが載ってない住民票と2種類あります。県のですね、確か県への申請書類等についてはですね、実は非常にこのマイナンバーが記入されておる、その住民票が必要になるんですが、これですね、今のところですね、出張所は、とか事務所はですね、ダメなんですよね、この発行が。コンピューター上はできるんだけども、それはもうできないと。それで、その支所の方に、支所あるいは本庁に行ってくれと言われたんですが、その、これですね、しかもその、言う言葉がですね、なぜできないんだって言ったら、嘱託職員しかいないところには、そのマイナンバー制度についての責任が持てないからだって言われたんですよ。これは一体その、どういうことなんだと、僕もちょっと慌てて電話したんですけどね。これどういう理由があってですね、支所やその出張所に、今から高齢化していってですね、これ障害の、認定とかですね、これ県への提出書類ものすごいいるんですよ。その時にマイナンバー制度いるんですよ。マイナンバー付きの住民票が。これで函館出張所にこれ発行できないとかなったらですね、それは年寄りがですね、いちいちいちいちですね、はじめとか他のところに行ってくださいとか、そういう人言われたらですね、これはまあちょっと困りますんで、その僕はその、これ国の基準だったらしょうがないです。マイナンバーの付きの住民票についてはこうしなさいというような基準があるんだったらしょうがないけども、壱岐市の行政の指示だと、その時は言われたんでですね、壱岐市の行政の仕組みはこれ、僕、どないなっとんだと。マイナンバー付きの住民票だってですね、顔写真付きのですね、申請書類がいるんですよ。顔写真がないやつは、
健康保険証プラス他の別途一種類の身元を証明する書類がないとマイナンバー付きの住民票を発行できないんです。これどこ行ってもそうなんですよ。なぜ市長でとか事務所で断然できないのか、その理由だけでいいです。
市民部長ですか。
原田市民部長。
マイナンバー付き住民票のが事務所で取れない理由ということでございますけれども、まあ、議員がおっしゃったように事務所ではマイナンバー付きの住民票の交付はしておりません。番号法、これマイナンバー法ですけれども、平成27年10月に施行されまして、この当時役所内での関係部署が集まって会議を開催してさまざまな検討を行ったところでございます。個人番号制度の施行に伴いまして、当初の内容に変更が生じた際には、周知カードの絵の裏書き及び、個人番号カードへの裏書きと、カードの IC チップ、これに読み込みへのですね、内容変更の処理が必要になりますが、事務所には統合端末がないために完結できない状況になっております。このため結果的には市民福祉課、ボーナー庁舎がございますけれども、そこと他の3庁舎の市民生活班、ここで問い扱うようにしております。マイナンバー付きカードのマイナンバー付き住民票のご交付が全国各地で、発生しまして、総務省から適正な事務所のを徹底を図るように再三通知が発出されておるところでございます。その概要としましては、特別の請求がないにもかかわらず個人番号入りの住民票の写しを交付した事案、及び特別の請求があったにもかかわらず個人番号が記載されていない住民票の写しを交付した事案が発生した時などには、速やかに都道府県を通じて総務省へ連絡するようになっております。個人番号関係の事務を取り扱うことに関しましては、非常に重い罰則規定が設けられておりまして、しとしましても市民の皆様の情報を守るために慎重に取り扱っておる次第でございます。このようなことから事務所ではマイナンバー関係の手続きは取り扱っておりませんので、ご理解をお願いしたいと思っております。
以上、すみません、1分で
時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
はい、ですね、部長ね、そうは言われるけどね、これは僕はその総務省の通達上にね、その正規職員がおらんところは発行してはいけないとか、そういうのがあるんだったら別ですよ。これね、よう考えてみてください。マイナンバーカードを申請した人間はマイナンバーカードを持っていけばですね、それで全部住民票出せるんですよ、番号付きの。それはね、取り扱いがどうのこうのじゃないですよ。もしよその人間がですね、そのマイナンバーカードを、隣の人のマイナンバーカードを持って行ってですね、この人の私の住民票を発行してくださいって言ったらですね、その時はもう確認なんかないんですよ、マイナンバーカードさえあれば。そうでしょ。マイナンバーカードを持ってきた上にですね、顔写真入りの免許証を提出してくださいなんか言われないですよ。マイナンバーカードさえあればいいんです。ところがですね、その事務所ではですね、必ずですね、顔写真付きのそれ書類いるんですよ。だから本人が来たかどうか確認できる、コピーもされるんです。それだったら取り扱いがどうのこうのじゃないだろうと、僕はそれ不思議でたまらん。もう今日すみません、時間がないんでですね、またこれ、この問題ちょっとですね、国の基準がどうなになってるか僕知りませんけれども、国の基準だったらしょうがない。でもオンラインの問題だったらですね、これはすぐ解決しますよ、そんなんは。それはオンラインの問題ではないと僕は思ってます。それでその、嘱託職員しかおらんところは発行できないとかね、それはね、ほらもうね、僕はね、頭きたからね、総務課電話しましたけどね、もしそういう認識があるんだったらね、これはもうね、すぐね、改めるべきだと思います。すみません、議長、時間超えました。